今日は25章から27章を見てまいります。イサクとリベカ夫妻、そしてその子供たちエサウとヤコブの間に、せっかく祝された結婚が導かれたんですけども、それがだんだんとすれ違い、対立に向かっていくようになってしまいます。神様が忍耐をもって導かれていることを共に見てまいりましょう。では創世記の25章の19節から33節を拝読いたします。34節までです。ごめんなさい。創世記25章19節から。これはアブラハムの子イサクの歴史である。アブラハムはイサクを産んだ。イサクがパダンアラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であるリベカを妻に迎えた時は40歳であった。イサクは自分の妻のために主に祈った。彼女が不妊の女だったからである。主は彼の祈りを聞き入れ、妻リベカは身ごもった。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったので、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう。私は、と言った。そして主の御心を求めに出て行った。すると主は彼女に言われた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民はもう一つの国民より強く、兄が弟に仕える。月日が満ちて出産の時になった。すると見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それで彼らはその名をエサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その子はエサウのかかとをつかんでいた。その子はヤコブと名付けられた。エサウは彼らを産んだ時、60歳であった。この子供たちは成長した。エサウは巧みな狩人、野の人であった。ヤコブは穏やかな人で、天幕に住んでいた。イサクはエサウを愛していた。寮の獲物を好んでいたからである。しかし、レベカはヤコブを愛していた。さて、ヤコブが煮物を煮ていると、エサウが野から帰ってきた。彼は疲れ切っていた。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いのを、その赤いものを食べさせてくれ。疲れ切っているのだ。それで彼の名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐ私にあなたの長子の権利を売ってくださいと言った。エサウは、見てくれ、私は死にそうだ。長子の権利など私にとって何になろうと言った。ヤコブが、今すぐ私に誓ってくださいと言ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼は自分の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブがエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を侮った。天の父様、あなたがアブラハム、イサク、ヤコブとご自身の名を神の神を彼らの神として明かしされたこの家族の 歩みを共に見てまいります。人間的な部分が多く、賭けも多かったですけども、その背後に主が働いておられることを私たちも見ることができ、あなたの導きを信頼してあなたに喜ばれる歩みができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アブラハムにも足りないところがたくさんあり、彼も失敗しましたけども、イサクもそう、そしてそのイサクから生まれた二人の子もなおのこと、人間的にはさまざまな問題がありました。そしてさらにヤコブの子供たちの間にはさらに多くの問題が起こっていきます。それでも神様は彼らを見捨てずに、彼らの信仰を祝福し育み、そしてアブラハムの召しにおいて与えられました、あなたの子孫は星のよ、偉大な国民となると、星のように増える、そして偉大な国民になったそのイスラエルを通して全世界が祝福を受けるようになる、この約束を果たしてゆかれます。私たちもまた天の御国を御子と共に治めるという約束をいただいています。そのことを覚えながら地上で主に喜ばれる歩みを目指していきたいと願うのです。そしてこのアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヤコブの子供たちの歩みを見るときに、神様の真実さを確かめるとともに、信仰を受け継ぎ、受け継がせることがどれほど大変であったか、この世においてですね、それも私たちの痛感するところではないかと思います。この親子のまた夫婦の関わりを見てまいります。25章の後半はこのように、イサクとリベカに双子が与えられたこと、そして長男のエサウは長子の権利を侮りましたし、ヤコブはその逆に長子の権利を金で買おうとしました。26章の全体が、飢饉があって、イサク・リベカの一族が、ペリシテの地ゲラルに移り住んだ時の出来事が記されています。アブラハムもかつて、イサクを産む前の時に、サラと共にゲラルの地に行きました。同じようなことが繰り返されました。そして、27章に入りますと、イサクが年を取り、無理やり、エサウを祝福しようとし、そして、妻リベカが一計を案じて、正しくない方法と思いますけども、ヤコブにエサウのふりをさせて、無理やり父親の祝福を受けさせました。その背後にも主が働いておられたことが明らかになります。今日はこの三つの部分を見てまいりましょう。まずイサクとリベカに双子が与えられた時のことを見てまいります。この一つ一つの歩みについて、それぞれの年齢をちょっと押さえておきたいと思うんですけども、リベカの年齢はまだはっきりしないんですが、ずいぶん年下の妻だったと思います。イサクが、結婚したのが、 25章の20節にありますように、40歳。そして、子供が生まれたのは、アブラハムの時も随分かかりましたけども、26節を見ると、イサクは彼らを産んだ時、60歳であったとあります。結婚20年目に双子が生まれました。そして、ゲラルに、長い間帰留しましてまた戻ってきますけども、エサウが、結婚したのが40歳です。26章の34節にこうあります。エサウは40歳になってヒッタイト人ベーリの妻イリトとヒッタイト人エロンの妻バセマテを妻に迎えたとありますので、エサウが40歳ということは、生まれた時にイサクは60歳でしたから、60たす40で100歳となりますね。結婚して40歳、そして子供が生まれて60歳、そして、息子が、40歳で結婚したということは、100歳。かなり、年をとっていました。27章はそのような年齢の時の出来事です。体もまた、目も衰えていたという状況が、見て取れます。さて、今25章を読みました。リベカが不妊だった期間が20年弱だったわけです。主は祈りに応えて、イサクの祈りに応えて、彼女は身ごもったと記されています。胎の中でぶつかり合うことで心配して、リベカは主の御心を求めて、言葉をいただきました。23節をもう一度読みいたします。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民はもう一つの国民より強く、兄が弟に仕える。双子であることが、男子の双子であることが、告げられましたし、また、それが国民が出ると、国民が出るということは随分先のことですけども、やがて、弟の息子の子孫からできる国の方が、兄の子孫からできる国よりも強くなるということが予言されていました。このことは直接長子の権利には結びつかないかと思うんですけども、しかし、生まれた対照的な、子供の中で、祝福を受け継ぐのはヤコブになってゆきます。弟の方ですね。双子であっても対照的。まず生まれた時、長男エサウは、もう毛だらけ。そして、ヤコブと名付けられた子は、兄のかかとをつかんで押しのけるような形で生まれてきたとあります。出産の時のそういう仕草って、後の性格にどれぐらい影響があるのかなとも思うんですけども、毛深いとかいうことは生まれつきということはあると思いますけども、しかしこの押しのけるということが生まれた時から弟として生まれた長子ではなかった、同じ 体の中にあったのにタッチの差で兄になれなかった、長子になれなかったという、まあ、負い目を負いながらヤコブは育っていったと思われます。長子は特別扱いをされて、いる、文化の中で、エサウは、活動的に育ちました。巧みな、狩人となったというのです。そしてそのような、力強い、元気な息子を、父は愛します。一方、まあ、それを補ってというわけじゃないでしょうけども、弟、次男として、まあ、父親の、あ、違いません、あの、兄の後ろに、いなければいけない、彼は、あの、母親の愛の中で過ごし、まあ、穏やかな人でとありますから、まあ、活動的ではないと、どちらかというと、どっかに飛び出すという形ではなくて家にいるという一見温厚な息子、しかし抜け目がない、よく観察して、なんとか自分が優位に立とうとする思いを抱いて育つ弟になりました。そのことがやがて一つの事件に至ります。お腹を空かして寮から帰ってきたときにちょうど、兄の前に弟が作った、煮物があり、腹がペコペコという兄は食べさせてくれと頼むんですけども、弟ヤコブは長子の、権利を譲るならば食べさせると言い、その場の勢いもあったのかと思いますけども、長子の権利を、軽んじて、売り渡します。まあ、こんなことではひっくり返らないとエサウは軽んじていたんだと思いますが、しかし売ったことを主は見ておられました。まあ、こうして、まあ、その頃、子供たちが何歳ぐらいになったか分かりませんけども、まあ、一人前に活動できるように、なっていたと思われます。しかしこの時期に飢饉が起こって、かつてアブラハム、サラが、移住したようにペリシテの地に移住します。26章を見ますと二節、主はイサクに現れて、エジプトへは行ってはならない。私があなたに告げる地に住みなさい。三節の冒頭、あなたはこの地に帰留しなさいと。まあ、すでにゲラルの地に、逃れていたんですけども、主がその地に住むようにと、帰留しなさいと、告げられて、そして、あなたを祝福すると言ってくださいました。ゲラルに避難したことは御心だったのです。主はアブラハムへの約束をイサクにこの異教の地であらかじめ改めて告げました。そして七節、この土地の人々が彼の妻のことを尋ねた。すると彼は、あれは私の妹ですと答えた。この土地の人々がリベカのことで自分を殺しはしないかと思って、私の妻ですというのを恐れたのであった。彼女が美しかったからであると。まあ、この、 25章の出来事と26章の出来事が、まあ、どんな関係かわかりませんけど、順番に起こったとしたら、リベカはもう、若くなかったはずです。子供たちが大きくなっていましたから。それでも美しかったのです。そして、アブラハムの時、エジプトやまたこの同じゲラルの地では、サラは召し入れられてしまいました。王の宮にですね。しかし、それはなかったんです。ゲラルの王は、まあ、歴代アビメレクと呼ばれていますけれども、先のアブラハムの出来事を知っていた王は、アブラハムの息子と妻、息子と息子の妻ですね、に警戒感を持ってですね、どんなに美しくても自分のものにしようとはしてなかったんです。しかし気にはなっていたのでしょう。窓を見下ろすと、二人が兄妹ではなく、夫婦であることを見ました。そして、自分のため、そして、国民のために、間違いが起こらないように、間違いが起ころうとしたら、国に大きな災いが及ぶかもしれないと、危惧して、王アビメレクはイサクを呼び寄せて、何ということをしてくれたのかと。もう少しで民の一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に財石をもたらすところだったと。主がどれほど恐ろしいかということを彼は知っていました。そしてこの二人、またこの家族に危害を加えないようにと国民に命じます。その中で守られて、このイサクの家族はますます豊かになりました。しかし豊かになったことで妬みを受けました。王の命はあったのですけど、面白くなかったんですね。どうして彼らだけ豊かになるのかということで、そして家畜を飼うために、生活のために必要な衣料があったんですけども、それを邪魔して塞いでしまいます。イサクは忍耐を持ってまた別の井戸を見つけて掘ります。また塞ぎます。こういうことを繰り返して、ついにペリシテ人の方が根負けしました。もう邪魔をしても神様が味方であるものを貶めることはできないと悟ったからです。こうして平和な契約を結んで、イサクはこのゲラルの地で裕福になりました。飢饉が終わって、もう一度カナンの地に戻ります。その時にイサクは生贄を捧げます。その時に、アビメレクから使わされた、将軍ピコルが、イサクを訪ね、そして、平和の契約を、結ぶことになります。神様が祝福してくださったことを認めざるを得なかった。味方になってくださいと願ったのです。そして、この地でも、イサクは井戸を見つけて、豊かに生活いたしました。 まあ、そうこうする中でエサウは40歳になり、ヒッタイト人の娘を2人妻にしました。それぞれ別の家の女性ですけども、こうして神様を信じない2人の妻が家族に入ってきて、35節彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となったとあります。こうしてその頃イサクは100歳、目が霞み、もう自分の将来のことが不安になる時期です。そして自分が気に入った兄息子エサウを長子として祝福しようと考えます。そしてその祝福の根拠を得たいとして、自分のために獣を捕らえてきて、そして美味しい料理を食べさせてくれと、そうすれば死ぬ前にお前を祝福できる。神様はエサウもヤコブも祝福してくださっているはずですけども、ヤコブの方が勝ると言われていたのですけども、そうリベカに告げられたのをイサクはよく思ってなかったんです。そして自分の気に入った息子を先に生まれたんだから、そして自分の父親である自分に孝行する息子だから祝福するのは当然だと考えたんです。一方ヤコブを愛したリベカはそれを阻止しようとします。まあ、長子になるかどうかが、アブラハムへの祝福が受け継がれるかどうかということと直接関係はないと思うんですけども、リベカはリベカで自分の愛する息子を祝福したいと願っていたのです。そしてヤコブに指示します。エサウが狩りに行っている間に先に家畜を私が美味しく料理します。そしてそれをイサクのもとにヤコブのふりをして持っていきなさい。ヤコブではありません。エサウのふりをして持っていくようにと。エサウは目が見えないからと。しかし目が見えなくても触ったらまた声で、また匂いで分かってしまうでしょうとヤコブは躊躇するんですけども、すると27章の13節をご覧ください。母は彼に言った。こよあなたへの呪いは私の身にあるように、ただ私の言うことをよく聞いて行って子ヤギを取ってきなさいと。もう母の権威で息子に言うことを聞かせ、そして羊飼いをしていました息子がヤギを、子ヤギを連れてきました。子ヤギは、子羊もそうなんですけど、肉は少なくても柔らかくて美味しいんですね。そして、リベカは、エサウの衣を取ってきて、着せ、子ヤギの毛皮を 両腕と首のところに巻きつけ、毛深いことを装わせました。声は真似られなかったんですけども、結構あるんですけど、私の兄弟もそうなんですけども、電話だとすごい似てるんです、声が。ですから耳も衰えているはずですから、ごまかせたのかと思います。こうして、ヤコブは、父を騙してエサウとして祝福を受け、それが終わった時にエサウが帰ってきました。そしてヤコブは、驚愕するのでした。こうして、イサクとリベカ、そしてエサウとヤコブは対立して、人間的な思いで、自分の思いを通そうとします。しかしその結果は家族がバラバラになることでした。本来ならば信仰によって夫婦は一致を保ち、そしてどちらがアブラハムの祝福を受け継ぐにしても家族ですし、神様に祝された者たちですので、一致してそれを応援すれば、また協力すればよかったんです。そして自分たちの労苦が後の多くの人々の祝福になるんだという希望を持って信仰を受け継がせればよかったんです。これが理想だと思うんですけど、実際は自分たちの思いを優先し、そして互いに争い、家族はバラバラになってしまう。そしてせっかくの結婚についても、アブラハムが周到にイサクのためにやったようにはうまくいきませんでした。もう勝手に、長男は、カナン人の、女性を妻としてしまいましたし、ヤコブの結婚にも、やがてもう、波乱が、持ち込まれます。イサクとヤコブはそうやって対立し続け、苦労し別れていくんですけども、せっかく祝された夫婦としてスタートしたイサクとリベカ、でありましたのに、辛い家族になってしまいました。祝された結婚のスタートができたから、これから先も順風満帆だということはないのです。また最初に辛いことがあったから、もう生涯もう悲惨な家庭だということもないのです。神様を信頼し、そして神様が結び合わせたものとして、謙遜に相手のために使える、困難があっても諦めずに主を求め続けることが、家庭の祝福、信仰の継承に必要なんではないでしょうか。イサクはアブラハムがサラを妹と偽った時にはまだ生まれていませんでした。しかし、父イサクが母リベカを妹だと偽って、そこで、自分たちの危険を避けようとすることは、息子たちの知ること、ところになっていたはずです。そのことが、二人の信仰継承にどんな影響があったのかとも思います。地上で祝福受けても、 祝された信仰が受け継がれるとは限りません。私たちは主に頼んで、教会の祝福、家庭の祝福がこれからも守られて増し加わっていくように祈っていきたいと思います。お祈りいたします。天の父様、今日イサク、リベカ、そしてエサウとヤコブのことを見てまいりました。祝されたスタートをしてもそれで大丈夫というわけではないことを見ます。どうかあなたの真実に頼って最善を尽くすことができるように、また諦めないように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。